お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。先週で海の武士道は終わりました。今日から新しいシリーズですが、ここでちょっと月曜日の番組を数年分振り返ってみましょう。約4年前の2018年4月12日から、古事ことわざ名言メイクというタイトルで、世界のいろいろな古事ことわざ名言メイクを考えました。ほほう、この国にはこんなことわざもあるのかと思い、とても教えられました。このシリーズは147回も続き、終わったのは2020年12月28日でした。新年を迎え、次の年からは内容をガラッと変えて人物を扱うことにしました。2021年の1月からは、甲子園への遺言というタイトルで、世界一の打撃コーチと言われた高畑道弘さんを扱いました。彼の指導を受けて、30人以上の選手がタイトルホルダーとなったのですからすごいです。このシリーズは4月26日まで続きました。5月から7月5日までは若き冒険家石川直樹です。気球冒険家から誘われて2人で気球による太平洋横断に挑戦しました。この計画は成功しませんでしたが、無事に帰国できて本当に良かったです。次のタイトルは、それでも私は山に登るでした。日本人で世界最初の女性エベレスト登頂に成功した田部井淳子さんを扱いました。がんと戦いながら、次々に世界と日本の山を登られるのには驚きました。考え方が非常に前向きな方です。9月6日から10月25日までは、凍る体です。船木和沙さんは、友人と2人でモンブランを滑降中、クレバスに落ちました。16時間後に救出されましたが、体は凍っていました。非常に珍しい体験をされたのです。現在は医者として活躍しておられます。次のシリーズは、マザー・テレサです。彼女の生き方は、弱い人を助けるです。これに徹底して生きられました。これは11月から12月20日まででした。2022年になり、1月からは、杉原千畝物語です。ユダヤ人6000人を救った方として知られています。感動の物語でした。3月14日からは、海の武士道です。日本海軍、イカズチの艦長である工藤俊作氏の武士道精神を考えました。このシリーズは先週の4月4日まで続きました。さて、今日から新しいシリーズです。私は若い時から不思議だな。どうしてあの時代にあんなに立派な日本地図を作ることができたのだろうと不思議に、思うことがありました。現代の日本地図と比べてみますとほとんど同じです。作者は伊能忠敬です。彼は1745年生まれですから、江戸時代の人です。今から277年も前に誕生しているのです。江戸時代によくぞこんなに正確なものが作れたものだと感心しました。そして、どのようにしてこのような正確な地図を作ったのか、それを調べてみようと思ったのです。この新しいシリーズのタイトルは、歩いて作った正確な地図です。あの時代にどうしてあのように立派な日本地図が作られたのかを知っていただけたら幸いです。それでは、伊能忠敬の生まれについてお話しいたしましょう。伊能忠敬は、1745年1月11日、今の千葉県山武郡九十九里町古関に古関三次郎として生まれました。古関村は海辺にある小さな漁村でした。三次郎の祖父である古関五郎左衛門は海に出るための船や道具をたくさん持っていて、地元の漁師を何人も雇っては仕事を与える網元でした。また名主といって今で言えば村長にあたるでしょうか。集落をまとめる役人でもありました。この家に婿養子として入ってきた三次郎の父 定常と母峰の間に三人の子供がいて、三次郎は末っ子でした。三次郎が生まれた時、日本は太陰太陽暦といって、月の満ち欠けと一年間の太陽の動きを元にして計算した、日本に昔からあった暦を使っていました。旧暦と呼ぶこともあります。三次郎が6歳になった時、母親の峰が病気で死んでしまいます。こんなに小さい時に母親を亡くすと悲しい思いをしたでしょうね。峰の葬式が終わると、祖父は三次郎の父に言いました。申し訳ないが、子供たちを連れて実家に帰ってくれ。亡き娘に代わって、我が戸籍家はその弟が継ぐことになっている。こうして三次郎の父定常は戸籍から追い出されたのです。定常は長男と長女を連れて三次郎一人だけを戸籍に残し、15キロメートルほど北にある実家神保家に戻りました。父さん、僕も連れて行ってよ。三次郎は家を出て行こうとする父の袖を何度も引っ張りました。しかし願いはなぜか聞き入れてもらえませんでした。こうして祖父母のもとに一人残された三次郎は、叔父のもとで寺子屋に通い、読み書きそろばんと教養を学びました。三次郎は朝早く起きて納屋番の仕事をしました。10歳になると叔父が三次郎を部屋に呼んで言いました。これまで朝夕の納屋番の仕事と寺子屋での勉強をよく頑張った。良い知らせだ。お父上のもとに帰らせてやろう。こうして彼は4年遅れで神保家に帰りました。彼が12歳の時、父が再婚しました。その頃、江戸から数人の役人が来て年貢の台帳を点検しました。その時、三次郎のそろばんの上に腕に驚き、この子は数学の天才かもしれんと言いました。そして数学の知識をたっぷり持っている和尚の下で弟子入りを兼ねた住み込みの手伝いになりました。茨城県の土浦の寺で生活したのです。それから半年ほど経った時です。この子には教えることがなくなりました。もっと上の先生について習った方が良いでしょうと言って、和尚は三次郎を父の元に返してきたのです。小さい時から能力ある人でしたね。17歳になりました。あの時代であればもう子供ではありません。それで名前が三次郎から左中太に変わりました。左中太は医師になろうと思い、土浦にいる知り合いの医師の家に転がり込んで、しばらく住み込みで医術を勉強しました。1762年の夏でした。盆休みで左中太が実家に帰ってきた時、近くの集落で土地改良の工事が行われることになりました。彼は代理の現場監督を任されました。距離を測るのが得意で、一緒に働く大人たちへの心遣いも上手でした。その結果、左中太は若いながらもみんなを引っ張る力があり、テキパキと仕事ができたと大いに褒められたのです。その仕事ぶりが周りにも伝わりました。医師になる勉強をし、測量が得意の左中太です。さあ、この後、左中太はどうなるのでしょうか。それでは、次回をお楽しみに。川越勝のちょっと一言、お相手は川越勝でした。